私たちはイエス・キリストのものとされました。私たちは私たちのすべてをその主にお捧げします。コリントの信徒への手紙1は、伝道者パウロがコリント教会の信仰の問いに答える、そのような手紙でもあります。コリント教会の信仰者たちの悩みは信仰のことだけでなく、彼らの生活そのものに関することまでも含めてのさまざまな課題があったようです。例えばですけれど、第7章ではコリント教会の人々が結婚についてさまざまな課題を持っていたということも記されています。それはキリスト者として新しく歩むようになってから結婚とはどういうものか新たにコリント教会の者たちが問うたからでしょう。まあ、具体的に言うと、ある者は結婚をしていたが独身の歩みの方に戻った方がいいのではないかと考えた事例があったようです。独身の方が教会のためによく使えられるのではないかなどと思ったのかもしれません。あるいは独身の方が清い生活を送っているように思えたのかもしれません。ただそれについてパウロはそのままでいいのだと、夫は夫のままでいい、妻は妻のままでいい、あなたたちはそもそももうキリストのものとされているのだと伝えてきたのです。そして今日読んだ箇所でもいくつかの点で問いがありました。一つは割礼を受けるべきかどうかです。あるいは割礼を受けた者はその後を消すべきかどうかです。ユダヤ人としての印である割礼、それを異邦人と呼ばれるユダヤ人から見たら外国人であるコリントの人々、それが受けた方がいいと考えた、そのような事例があったようです。またユダヤの人でもう割礼を受けている者がコリントの教会にいる場合、割礼の事実をなくした方がいいのではないかと、その後消した方がいいのではないかと考えるようなこともあった。しかしパウロは伝えるのです。それが18節から、割礼を受けている者が召されたのなら割礼の後をなくそうとしてはいけません。割礼を受けていない者が召されたのなら割礼を受けようとしてはいけません。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは神の掟を守ることです。割礼の有無は問題ではない、そうパウロは言い切るのです。ここは実は聖書の元の言葉だともうちょっと力強くはっきりと書かれています。割礼は何も意味がない、これ英語で言うとナッシングだ、ナッシングだっていうような言い方をして、割礼はナッシング、割礼を受けていないこともナッシングだっていうふうに2度繰り返すような言葉になっている。大切なのはその割礼を受けたか受けてないかではない、それは何でもない、大事なのは、大切なのは神の掟を守ることです。神の掟を受けている、神の掟を守ること、それこそが信仰者にとって一番大切なことだよ。神の掟って何でしょうか。旧約に書かれている律法だったらそれこそ割礼も神の掟ではないでしょうか。そう問う人も出てくるかもしれません。しかしここで言う神の掟というのは主イエス・キリストによって新しくされた神の掟です。主イエス・キリストによって完成させられた律法のことです。さらにはっきり言えば主イエス・キリストご自身、新しい掟である主イエス・キリストご自身、その主イエスの言葉に従うこと、それこそが神の掟に従うことです。その信仰があれば、 その信仰に立つことが一番大事なのであって、どのような立場であろうが、どのような国民であっても、それは意味をなさない、関係はない。パウロは続けて奴隷であった人々に対しても言葉をかけます。召された時に奴隷であった人もそのことを気にしてはいけません。自由の身になることができるとしても、むしろそのままでいなさい。というのは、主によって召された奴隷は主によって自由の身にされたものだからです。同様に、主によって召された自由な身分のものはキリストの奴隷なのです。この新約の手紙が書かれた当時の、いわゆるローマの支配が広まっている地中海世界は、奴隷というその制度を持っていましたが、その奴隷に対してはそこまでひどい扱いをしていたわけではない。このことは伝えておきます。私たちが奴隷と聞くと、アメリカ大陸における奴隷制度を思い浮かべることが多い。そこで行われた奴隷の扱いは誠にひどいものであった。一方、地中海世界の奴隷たちはある程度の自由が認められ、学のある者は教師として尊敬されることもあった。しかし、やはりそれは制限がいろいろ起こったでありましょう。ただそれでも、そのような立場であっても、そのものはキリストに捕らえられている、キリストによっても買い取られているのだということをパウロは一番大切に伝える。もしかしたらコリント教会の奴隷たちは悩んだかもしれないのです。私はキリストに従うものになった、しかしだけれど人間の主人がいる、これはいいのだろうか。そのような問いに対してパウロははっきりと言うんです。あなたはキリストのものなんだ。人間の主人がいようが、あなたはキリストのものなんだ。だとしたら、その働きをしっかり務めながらキリストの栄光を表しなさいと。その立場、奴隷だとか異邦人だとか、あるいは反対にユダヤ人だとか、そういった立場を神様の前に蔑むことはないのだ。むしろその立場のままでもいい。その立場のままだからこそできる主の証があるんじゃないかとまで私たちは読み解くことができるのではないでしょうか。教会に集う私たちも、さまざまなことで自分の在り方を悩むことがあるでしょう。この世においてもそのような悩みはつきません。あの人は金がたくさんあるなとか、あの人は学力がたくさんあるなとか、羨ましいなと思う。教会の中でもそのようなことが起こるかもしれない。あの人のように教会で生活したい、あの人のように教会にたくさん行きたい、あの人のように奉仕したい。しかしその人たちはどこを見ているか。実は神様ではなく横を見ている、人を見ている。そうすると羨んでしまう。そうすると自分の与えられた立場を認めたくなくなってしまう。まあ、そのことはどんな人にでも起こることだと思うのです。例えば私自身は教会で牧者として生きています。ただ牧師であっても他の牧師を見ればたくさんの課題が見えてくる。私には敬愛する同労者がこの鎌倉行きの下教会にもいるし、他の教会にも 同じように牧師がいる。そしていろんな牧師の話を聞いては悩むことがあるんです。自分はあの牧師のようになりたいなとか、誰々先生のようにできることがあったらなって思うことがたくさんある。そしてもっと牧師らしくなりたい、もっと牧師らしく生きなければと思ってしまうことが何度もありました。そうすると何が起こるか、私の日常のことを否定し始めてしまうことが起こります。例えば週の歩みのことです。日曜日が終わって月曜日からの歩み、牧師らしいっていう言い方で言うと牧師らしくない歩みだってあるんじゃないかって思ってしまうんです。例えば牧師にとっての休みの月曜日など、かなり私はリフレッシュしちゃうタイプです。好きな小説読んだり漫画読んだり映画に行ったりする、全然キリスト教と関係ないじゃないか、牧師らしくないじゃないかって思えるようなこともある。じゃあそれは私じゃないのか、牧師として召された私はその時私じゃなくなるのか、そういうことはない。いくら思い悩んでしても、いくら思い悩んだとしても私は私を辞めることはできない、他人になることもできない、他の牧者と同じような働きもすることはできない、私に与えられた働きは私にしかできない。やっとそう思うことができるようになりました。改めて自分のことを思い直すことができるようになりました。それはもしかしたら聖書をじっくり読む機会が与えられたから、そのように考え直す機会が与えられたのかもしれません。主なる神様は私をどのように作られたか、それは多分、いやまさに私にしかできないことをさせるために主は私を作られたのです。その中で私にはキリスト者として歩み、そしてさらには牧者になるという形で歩みが与えられましたが、その中で牧者として歩む中でも私は私にしかできない働きがある。聖書は伝えています。天地創造の時から伝えています。生き物それぞれに生き物それぞれらしさを与えて作られた。人間もそう、一人一人が神様から見たら個性の違う芸術作品である。世界に一つしかないマスターピースである。それはつまり欠けがあっても神様はそれを用いられるということです。いびつな形に見える芸術作品でも、実はその欠けに見えるところまで神様の目から見たら美しい。私たちの悪いところも含めて、あるいは神様の御前にふさわしくないと思えることも含めて、全部神様が神様ご自身のものとしてくださっている。弱いところも、さらに言えば罪も、私たちは差し出していいんです。牧師となって安守を受けたとしても、私にはまだたくさんの欠けがある。聖人君主として歩めるようになったわけではない。何かを怖がることはたくさんあります。人間関係の壊れが怖い、失敗が怖い、そして死が怖い。でもそんな弱いところも含め、主は私たちを選んでくださった。そのように思って初めて私たちは全てを差し出すことができるのではないでしょうか。さっき私は日曜日とそれ以外の主の歩みを対比して話しました。私たちは主のものとされて、日曜日だけキリスト者になるわけではない。日曜日、大切な主の日として礼拝を捧げた後のそこから続く日々も主に捧げる日々です。月曜日からキリスト教と全く関係のないことがあったとしても、実はそこにも主は一緒にいてくださる。 全く教会とは違うそのような生活の場に生きているとしても、そこにも主は共にいてくださる。私たちはそのすべてを主にお捧げしながら歩めるのです。一見主の栄光のためには関係のないと思える事柄さえもすべて主の栄光のために捧げつつ歩めるのです。キリスト教とは全く関係のない小説を読むときだって、全く賛美歌とは関係のない音楽を聴くときだって、自分の楽しいことのために遊ぶときだって、私たちはそれを主の栄光のために、神様この時もあなたに捧げますと言いながら、祈りながら歩むことができる。これこそがキリストのものとされたもの、キリスト者の生き方、それこそが主イエスのその牧場に入れられた羊の生き方、自由な生き方なのではありませんか。今日は申命記も読みました。私たちが選ばれた理由、そこは何か私たちにいいところがあったからなどではない、ただ主の選びなんだということがそこにも記されていました。申命記の今日の箇所の最初です。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。私たちが優れていたから選ばれたのでもない、たくさんの信仰を持っていたから選ばれたのでもない、むしろ私たちの弱いところ、欠けたところまで含めて主は私たちを用いられる。まさにイスラエルの民がそうだった。弱い貧弱な民が主の救いの歴史のために用いられていったのです。だからこそパウロは奴隷たちにそのままでいてもいいと言われたの、言ったのではないでしょうか。奴隷だから伝えられる主の福音があるかもしれない。奴隷だからこそ伝えられる奴隷の仲間がいたかもしれない。ここに集っている人たち、たくさんの人がいます。キリスト者になってから職業を変えた人いるでしょうか。むしろそのままその職業についている人が多いんじゃないでしょうか。キリスト者になってから皆が牧師になるわけではありません。皆が牧師になること、それはとてもそれはそれで喜ばしいことですが、そしたらここに集まらずにそれぞれが派遣されるでしょう。むしろ今鎌倉雪の下教会に牧者が複数名与えられていて、それと同時に牧者の数をはるかに上回るキリスト者が集い、御言葉を聞き、世に出ていく。あるものは職場へ、あるものは学校へ、あるものは家庭へ使わされる。そこで私たちは主の栄光を表す。一番親しい人に、友人に、家族に、知り合いに主の福音を伝えていく。これが教会の姿ではないでしょうか。ただしちょっとここである種の 注意が必要だと思います。コリントの信徒への手紙1を読むと、私たちはそのままでいいんだ、ありのままでいいんだと、ただそのように受け取ってしまうことがあるかもしれない。実はここはそうは伝えていない。元の職業のままでもいいかもしれない、あるいは人間としてそんなに聖人君子になるようなすごい成長しなきゃいけない、そういうことを言っているのではないと分かる。あるいは私たちが受洗や信仰告白をした後ガラッと強くなるとか、そういうこともない。しかし私たちは変わらないわけではない。受洗信仰告白を受け、主に信頼しキリスト者になるものは明らかに変えられるんです。主のものとされたこの三千たる事実によって生きるようにされるのです。パウロはそのことを一番力強く伝えているんです。コリントの信徒への手紙1の第7章の23節から、あなた方は身の代金を払って買い取られたのです。人の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時の身分のまま神の前にとどまっていなさい。私たちがキリスト者とされたということは、身の代金を払って買い取られた主のものとして生きるようにされたということです。身の代金を払ってという出来事、これは主イエスキリストの十字架と復活の出来事です。主イエスが私たちに向かって言われているんです。十字架にかかりながら言われているんです。私はこれほどまでの苦しみを受けるほどにあなたを愛している。身の代金を払ってまで私を身の代金とするまであなたたちのことを大切に思って愛している。あなたたちは私のものとされたのだ。キリスト者としての歩みを始めた私たちは明らかに変えられたのです。人の奴隷とはもうならない。キリストのしもべなんです。私はキリストのしもべなんですとはっきり告白しながら歩めるように変えられた。これは決定的な出来事です。受洗信仰告白によって私たちが何も変わらないなどということは決してない。イエス様との関係はそこではっきり変えられて、私たちがはっきり私は主のものです、すべて私は主に捧げるんです、そう告白できるようになる。すべてを捧げて歩む私たちの生き方はどこへ向かうのでしょうか。それは再臨の主イエスと出会うとき、そのときに向けて進んでいきます。すべてを主に捧げる、どんな生き方か、それは主に喜んでもらう生き方です。具体的に言えば、再臨の主と出会ったときに私たちがよくやったね、よく私の栄光を地上で表したねと、私は喜んでいるよとイエス様に言われるような歩み方です。そのことをはっきり聖書で伝えているのはタラントンの例えでしょう。イエス様ご自身がマタイによる福音書第25章なのでお教えになった例えです。ある者には5タラントンを与え、ある者には2タラントンを与え、ある者には1タラントンを与えて、それを用いていきなさいと、まあ具体的な言葉は伝えていないけれど、そのようにしもべたちにタラントンを与えた主人のことをイエス様は話された。これが実は父なる神が私たちにタラントンを与えてくださっている出来事なのです。 それを表している例えです。5タラントン与えられたものと2タラントン与えられたものは互いに比べたでしょうか。イエス様の例えの中では5タラントン与えられたものも2タラントン与えられたものも互いに自分のことをその相手と比べるようなことは発言しない。5タラントン与えられたものが2タラントン与えられたものを蔑むことはなかった。2タラントン与えられたものは5タラントン与えられたものを羨むことはなかった。それぞれの与えられたものを大切にしたんです。まさにユダヤ人、異邦人、奴隷、主人、それらが互いに自分たちのことを比べるのではなく、それぞれに与えられたその役目によって主の栄光を表していこうとパウロが伝えていたのと同じです。5タラントン与えられたもの、2タラントン与えられたものはそれぞれにできる形でその富を増やした。また5タラントン作り、また2タラントン作った。そのしもべたちに主人は言うのです。良いしもべだと。忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。この主人の言葉、5タラントン与えられたものにも2タラントン与えられたものにも全く同じ言葉なんです。私たちもそれぞれにタラントンが与えられている。このタラントン、どのようなものかはたくさん言い換えることができるでしょう。あるものにはまあその人生の生き方が与えられている。それはそれぞれなんです。例えば言うならば、あるものは牧者としてたくさん教会に使える時間が多いかのように思える形が与えられている。あるいはあるものはキリスト者、信仰者として主の歩みは教会の外で主を証ししていく歩みが与えられている。それらがもしかしたらタラントンの違いかのように思えるかもしれません。でもそれがどっちが上かなんてことは関係ないんです。牧師が5タラントンか、いやそんなことはない。もしかしたらキリスト者、信仰者、改宗の方は教会員の方が5タラントン与えられていることだってあるかもしれない。ともかく言えるのは、皆神から与えられているということ。今日のコリントの信徒への手紙1の第7章17節でももうそのことは示されていました。おのおの主から分け与えられた分に応じ、それぞれ神に召された時の身分のままで歩みなさい。身分も含め主から与えられている。私たちはそのように命を与えられ、立場を与えられ、そして伝道の場を与えられている。それぞれができるものをすべて主に捧げていく。すべてを捧げるのです。日曜日だけじゃない、主の歩みも。イエス様とはちょっとつながりがないかなって思える自分の楽しいことも、でも全部それもすべて神様、あなたのものとして捧げます。そう祈りながら歩むことが私たちにはできる。そのように歩むことこそ主が望んでおられる。新しい1週間、その歩みをすべて私たちは神様に捧げましょう。私たちが自分で歩んでいると思うこともすべて神様から与えられた道です。そしてすべてのことを神様が喜んでくださると信じながら、神様に喜んでいただけますようにと祈りながら歩んでいきましょう。祈ります。